はい、こんにちは。赤の目校長です。ただいま2020年11月14日23時09分です。赤の目校長です。収録できてなかったのかな。もしかしてあれか、もしかしたら、もしかして iPhone のストレージがいっぱいになっちゃってるっていうこともあるのかな。困りますね。ですけど、ちょっと試しに撮っています。家に帰る道すがらですね。で、前回は赤の目家が金沢福井といって恐竜博物館に遊びに行きましたよという話だったんですけれども、それに関して言うと、GoTo トラベルの、ね、キャンペーン企画を使って行ったわけですね。宿泊に関してはそういう感じで、で、移動ね、新幹線に関しては、JR 東日本がやっている GoTo トラベルキャンペーンなのかは、まあ、まあちょっとわからないんですけど、新幹線半額キャンペーンと、1ヶ月から3日前までに予約したら半額になるキャンペーン。まあそういうのを使って、輝という新幹線に乗ったわけですね。はい。でね、遅ればせながら、JR 東海でも、そんなことをやってるっていうことは、まあ、GoTo トラベルキャンペーンの一環なんでしょう。で、今ね、歩きながら、ハイボール、ハヤテというのを飲んでますけれども、これはちょっと、重いお酒ですね。これ、自転車を押しながら、お酒を飲みながらやってるんで、今こぼしてますけど。嫌ですね。歩いて帰りたかったんですけどね。今日っていうかもうコロナ禍以降、コロナ禍っていうのは3月以降ですか ?2 月末から 3月初めぐらいからスタートしてるんでしょうか。私の次男が幼稚園に通い始めたのが、まあ年少としてね、はい、入園して通い始めたのが今年の4月なので、ほぼ、次男の送り迎えというか、送りはね、幼稚園まで私がやってるわけです。幼稚園の先生方もちょっと心配してますよね。赤の目さんのお家はお父さんが毎日、緊急事態宣言終わった後も、毎日のように幼稚園に来てますけど、大丈夫ですかって、私の妻に、ちょっと一言聞いた。本当にリアルな話聞いたらしいですね。大丈夫じゃないですよ。うちの会社っていうのは、今、私、38歳と社長50何歳だ ?53 歳か54歳ですか。で、もう一人、ね、社員が同い年なんで54歳ぐらいか。その3名でやってますので、まあ、本当のね、中小というか、小規模零細企業です。で、コロナ直撃業態、業種、イベント業なので、会社自体潰れててもおかしくないようなね、弱小会社ですけれども、まあ、運のいいことに、私と社長は多少仕事があって、まあ、潰れない程度、頑張っているというところ、でしてね。 まあ今ので、ちょっと、匂わせしましたけど。私と社長以外もう一人いると言いましたよね。正直、一人自分の、それぞれが自分の給料を稼ぐので精一杯みたいなところがあるので、ね、皆さん聞いてる人はちゃんとした会社に入って、しっかりした手当があるかもしれませんけれども、こういう会社っていうのはね、本当にシビアで、まあ、ほぼ個人事業主みたいなところもありますが、まあ、会社に守られているところもあって、ね、どっちがいいのか悪いのかっていう、瀬戸際にいるようなところです。ということで、一人ね、まあ、会社を去っていくことになる可能性がありまして、そうなると、社長と僕、一人の二人、一時期はね、20名ぐらいいた会社なんですけれども、まあ、なるべくしてそうなったのか、なんとも言いようがないですけどね。まあそんなコロナ生活を送っているわけですけれども、とはいえ仕事はありまして、2週間前でしょうか、岩手県の陸前高田市の花火大会っていう、ねえ、なんか、花火大会ってよく聞くなぁと思う皆さんいらっしゃると思いますけど、最近市町村、各市町村ね、行政で。行政って言ってもね、わかんない。町内会かもしれません。なんかいろいろ、花火大会をやりましょうみたいなことがあると思うんですけど、まあそういったことです。陸前高田市といえば、2011年3月11日、東北大震災の時に、まあ、大被害を被ったところでですね。私の家系は福島なんです。父母が。同じ東北民として、まあ、すごく心が痛む震災、天災の、その被害だったわけですけれども、復興事業っていうものに対して、僕は何も、その、当時ね、2011年、できなかったんですね。まあ、当時自分が関わってた仕事がすごく、本当に、嫌な言い方したくなるぐらいクソ忙しくて、まあ今でも恨んでるぐらいですね。その時に自分のじいちゃんばあちゃんのところに会いに行けなかったっていうことと、その当時の、まあ、震災の状況をちゃんとリアルタイムで見たかったなっていうことがあったりとかね、あるんですけど、まあそう、いかなかったんですね。で、2011年の年末に祖母が亡くなっちゃってね、それも震災の影響、直接な影響ではないですけど、まあ今コロナ、ね、直接の影響じゃなくても自殺しちゃう人とかいるのと同じようなことですかね。自殺じゃないですよ。自殺じゃないですけど、親族としてはそう思うような、そういうタイミングじゃなかったらもしかしたらも もうちょっと思ったのかなって思ったり、そしてもうちょっと会いに行きたかったなって思ったりするんですよね。そう、そんな僕がそういう気持ちを抱えながら陸前高田市の花火大会の仕事を、まあ、手伝わないかみたいな話をもらったんで、まあ、会社通してですよ、もちろん。ああ、まあ、やりましょうと。そんな偉そうな言い方してないですね。やらせてくださいと。まあ、そこまでへりくだってもないですけど。はい。すごいいい花火大会だったと思いますね。この花火大会の内容がどうこうっていうのは、まあ調べれば、見てくださると、見てくださる通りだと思うんですけど。そういう、なんて言うんだろうな。僕としてはその、東北という土地に対しての食材とまではいかないけど、まあちょっとずっと申し訳ないところがあって、まあ、赤波家の血筋は父親も母親も福島で、そのいとこたち親族もまあ岩手県に住んでたりするので、まあほとんど東北なんですよね。で、僕たちレベルのいとことかは関東に住んでたりしますけど、そうで東北の血が入ってるにもかかわらず、その震災に対して何もなんて言うんだろうな、ポジティブな働きかけができてないっていうのが、本当になんか、まあその当時そのばあちゃんが亡くなったこともあるし、なんかいろいろあるんですよね。まあ想像にお任せしますけど、私が住んでいる千葉県柏市が、放射能汚染があったりとかね、福島と同じで、僕が行くところ放射能汚染があったりとかするんですけど、常々言ってるんですけど、コロナでもそうだし、こういう地震とか災害でもそうだし、結局そういうことってどうしようもないと思うんだけど、その後の人と人との関わり合い方、距離感、そういうのが今まで積み上げてきた人と人とのコミュニケーションの部分も崩れてしまう。決してそういうことじゃないと思うんですけど、その人たちの中身、お箱が知れてしまうっていう意味ではなくて、得体の知れないものへの恐怖っていうのは、どうしようも説得のしようがない。お互いに。どう思うか。科学で証明できないというか、物理的に証明ができる問題じゃないことが多すぎて、震災の時もそうだし、この今起こっているコロナもそうだし、その、まだ答えが出てないところの絵の恐怖、絵の距離感っていうのが人それぞれ違うし、いろいろな可能性、生も負も、それぞれ考え方が違うので、それのせいで、 親友、家族に、ね、会えなくなるどころか、まあそれでも、ね、もちろん親友や家族は、その、お互いにこういう距離感なんだなって信頼できるから、すごくありがたいし、僕の周りはすごくいい条件だったなって、みんなすごくそういうのを真面目に考えてこうだろうなって思うからいいんだけど、ね、結果お互い距離を取らざるを得なくなって、正直寂しいなって、その寂しいなっていうのは誰が悪いんじゃなくて、そうせざるを得ないから、みんなも俺も寂しいなーって思いますよね。早く会いたいな。この間俺の友人以外ですね、奥さんと子供にたまたま会ったんです。涙が出てきそうになったんですよね。俺はその友人にすごく会いたい。だけど偶然友人のね、妻と子供たちに会ってすごく嬉しかったんですけど、その時にぐっとね、偶然にこんなに会って嬉しいのにね、俺たちはお互いに多分会いたいと思ってるのに、でも責任感もあるし、むやみやたらに会おうよとは言えないっていう、今日はそんな話でしたね。